眠症のためのポッドキャスト、こんばんは、小宮山雄飛です。本日は日曜日ですね。実は3人で撮ったね、ものが別にあったんですけども、ある事情でそれが撮れてないということが判明しまして、急遽今日もですね、不眠症のためのポッドキャストを急遽一人で撮ってるということなんですけど、なのでその日にもう今日は撮って出しているんですけども、さっきまで2時間、2時から4時までかヨガをしてまして、以前にも多分この番組で言ったと思うんですけども、たまにヨガ行っててね、慶三なんかとも一緒に行きましたけど、僕はもともと新さんなめこさんとの開運ツアーで行った先生のところが、すごく良かったもんで、何度か慶三なんかも連れて行って、で、コロナでね、やっぱスクールができなくなっちゃったんですけど、オンラインでやるようになりまして、やれるように。で、逆にオンラインでやれるとすごく楽でね、ヨガとか、1時間2時間やるんですよね。で、ほら、僕は閉所恐怖症だから、やっぱその、ヨガそのものどうこうよりも、その2時間そこにいなくちゃいけないみたいなことが、割と負荷が高いんですよね。だから、それで、行かなくなりがちだったものが、逆にオンラインで家で、自由にできるっていうことで、逆にやるようになって、また会員登録をして、って言ってもね、月に2回ぐらいしかないんで、何も僕がものすごくヨガにハマったり、何かこう、ヨガの思想とか、そういうレベルでは全くないんですけども、基本僕は全く意味の運動とかね、しないもので、月に2回ぐらいそういうね、ヨガって言っても、そんなハードな運動じゃないんですけども、ヨガぐらいやってみようということで。で、月に1回日曜日のお昼なのかなに、2時間やるみたいなのをやって。で、あとはそれをまた録画もあったりするので、それを見てやったりとかしてるんですけども。結構ね、気持ちがいいもので、もともとこの番組は、このコーナーは、不眠症のために始めた番組ですから、ヨガとかを本当に一番いいとされてますよね。で、僕も寝る前に、寝る前ってやっぱなんかやんないとさ、寝れないじゃないですか。前々から言ってる通り、それはなんか映画かけとくでも音楽かけとくでもギリギリまでなんか漫画読んどくでもいいんだけど、さあ寝ますっつって目閉じてただじっとっていうのはどうもできないタイプで、ならそのヨガちょっとやってみて、もうベッドの上ですよ。ベッドの上でも寝る前に、なんかちょっとそれをヨガの YouTube とかを聞きながらちょっとやってるとか、そういうレベルで疲れてきたらそのまま寝ちゃうみたいな、割とそれは睡眠にはいい気がするんですよね。あと逆に眠りが僕は浅いんで、起きちゃうわけですよね。で、起きちゃってふと、例えば5時とか6時とか、もっと早い時もありますけど、その後寝ると全然寝れるんですけど、例えば本当5時に起きちゃったと。で、通常ならもう一回寝ようとするし、と言ってね、じゃあ起きて、なんか仕事バリバリ5時からしようかって言うと、やっぱなんか5時からいきなりね、曲作ったり、なんか連載のなんか入ってて、なかなか気がそんなに乗らないんで、そういう人もいるんですけどね。ちなみに小山くんどうさんなんかは割とそういう、タイプで、前の晩まで、その会食とかしてて、10時、11時とかになっても、パッと3時、4時に目が覚めちゃって、そのまんますぐ起きて、そのまんまそこで原稿とか、脚本を書くみたいな。僕もなかなかそこまでいかない。そうすると、例えばまた朝本当に5時起きちゃった時に、じゃあって言ってヨガをやったりすると、半分眠りの中でやってるみたいな感じで、これはこれでまた心地よかったりとか、結構ね、 取り入れてますね、ヨガをね。まあそんなことで、皆さんもなんとなく睡眠に近づくためのなんかそういうねちょっとした運動みたいなのやってみてもいいかと思うんですが、実は今日本当はもともと3人で話していた、内容がおにぎりに関することだったんですよ。それまるっとですね、なくなってしまったんですけども、何の話をしてたかっていうと、ボンゴという大塚に昔からあるおにぎり屋さんがあるんですね。で、それが、そこにいた人が新宿にお店を出しまして、ボンゴの子供だからボンコっていう名前のおにぎり屋さんを出して、先日ある撮影で行ってきまして、まあ、これから公開になるんで、まだ見たら、このこと言ってたんだってわかるかと思うんですけども、まあ、ある撮影で、単純に僕がそのお店に行きたくて。というのも、大塚のボンゴは、最大で5時間待ちと言われているおにぎり屋さん。まあ、5時間はものすごい日だとしても、1時間、2時間待ちは当たり前っていうぐらい。で、僕はもう10年以上前からよく行ってて、当時はそんな並んでなかったんですけど、だんだんなんとなく、まあ、この SNS の時代でこう、有名になってきて、もう今ではとてもじゃないけど、大塚行っても絶対に行けないんですね。で、それがその新宿にできたっていうから、これはもう行こうと思ったけど、これもやはりすでに、できたの？いつできたんだっけ？去年かな？今年の頭去年かな？なんだけど、もうすでに1時間待ちは当たり前っていう世界になっていて、じゃ、これ、でも行きたいなと思って、あ、こういう時に、役得だ、職権乱用だ、と思って、お店を紹介したいということで番組で行くことになりました。なんかこういう風に言うとひどいことしてるみたいで、別にね、それはちゃんとお店にオファーして、あ、こういう番組で紹介したいんですけどって、あ、いいですよってことなんで、まあ、若干裏口入学感はありますけどね。でも、それで行ってきて、まあ、ものすごく美味しい。これ本当に美味しい。で、今おにぎりブームっていうのが実はちょっと来ていて、皆さんも感じてるかもしれないんですけど、街中に意外とおにぎり屋ができてるんですよね。で、それは割と普通の別に単におにぎり売ってるよっていうお店から、こだわりの、なんだろう、こだわりのお店から、あと割と具沢山みたいな店からいろいろあるんですけど、ちょっと若干おにぎりブームが来ていて、で、ちょうど今日、何気なくさっきインスタ見てたら、大阪にやっぱり、もう明確にボンゴと同じ感じのお店ができてるんですね。で、まあ、東京にもあと、ボンゴで修行したという人がやってるお店があって、で、こういうのが、なんだろう、難しい。どこまでがその修行でね、どこまでが、ただ出ちゃった人で、どこまでか全く修行すら関係ないパクリなのか、ね、まあ、これ外部の人が言うことじゃないんで難しいんですけど、それにしても、もしくはパクリだとしたらどうなのよっていうぐらいパクリの店も出てきていて。で、実はそのボンゴはもうすでにレシピ本とかも出しているので、もうそういう技とかも公開してるんで別に、で、そこのおかみさんもすごいいい人で別に、おそらく別にパクリだからどうこうとかっていうわけでもないんだけど、やっぱなんか逆に利用者からするとこうね、本家で食べたいとか、やっぱこれだ、ただのパクリだと嫌だなと思いますよね。実は同じようなことがやっぱレモンライスでもね、結構あって、まあ僕自身は別にレモンライス流行ってくればいいなと思ってるんですけど、明確にレモンライス東京の真似だなとか、まあこれもね、僕も別にレシピ本も出してるんで別に真似されたっていいんですけど、にしてもなーって思うような部分って、あるじゃないですか。で、そんなのがちょっとさっき、ふつふつと思いながら、まあそれでも、おそらく、おにぎり、ブームが来るっていうことの方が、おにぎり界としてはいいんだろうなと。なんとなく最近おにぎり好きにまたなっている、自分が思ったという、本当にたわいもない話を、収録、消えちゃった分も含めて本日、不眠症のためのポッドキャストで一人で語ってみました。さあ皆さん、ゆっくりとおやすみなさい。